北名古屋市議会だよりボリューム98北知る。今月の表紙は名古屋芸術大学芸術学部2024年度卒業制作の工藤しおりさんの作品の表紙です。工藤しおりさん、セルフポートレイト。身の回りにある素材や糸を集めて自画像を制作しました。時間や経験を積み重ねて自分が存在していることを素材や糸が重なり集積する様子で表現しています。普段とは違う方法で絵を描くことを考えていく中で、線を重ねて絵を描くことと糸を重ねて織ることの類似性を見つけました。絵は平面に描かれているものですが、幅広く様々な表現があるからこそ面白いし、見る人によって姿や意味が変わるけれど、作者の答えは必ず存在するものだと私は考えています。この作品は正面性があることが平面作品であると考え、絵としての自画像を制作したものです。写真は天井からたくさんの色とりどりの糸で、細長いものや塊になったものが4枚の写真になっています。特集、未来の市政へ向けた一歩、市民と議員の意見交換会、令和7年第3回定例会ピックアップ案件、令和6年度一般会計特別会計決算を認定、補正予算、中学校整備事業など、市議会から国に意見書を提出。コンテンツ、特集、意見交換会報告2ページ、令和7年第3回定例会の結果5ページ、一般質問12人25項目8ページ、議会活動報告15ページ、令和7年第4回定例会の予定16ページ、2ページ、特集、未来の市政へ向けた一歩、市民と議員の意見交換会。10月4日、名古屋芸術大学アートスクエアにて、市民と議員の意見交換会を開催しました。たくさんの方にご参加いただき、市の未来についていろいろなご意見をいただくことができました。詳細は市議会ホームページをぜひご覧ください。市議会ホームページの QR コードが添付されています。総合ファシリテーターを有限会社プレイフルマインドの樋口義則氏に務めていただきました。参加してくださった方の感想を一部紹介します。たくさんの感想、ご意見、ご提案をいただきました。今日からが北名古屋市のスタートだという気持ちで住みよい街づくりをしてほしい。市の将来イメージ理想がはっきりできた。より良い北名古屋が期待できた。こんなに充実するとは思いませんでした。自分と似た意見の方と話せてよかった。市民と一体となって意見を出せるイベントはもっとあってもいいと感じた。いろいろな思いを議員に知っていただけてよかった。若い中高大学生の参加も促すともっといいと感じた。参加して楽しかったですか？とても楽しかった。86.2%。まあまあ楽しかった。13.8%。ややつまらなかった。0%。つまらなかった。0%。交換会の時の様子の会場の写真が10枚添付されています。1、会場の装飾を事前に準備しました。2. 全議員で会場準備。 3. 開始前から和やかな雰囲気です。 4. それぞれの思いを付箋紙に。 5. 一人ずつ発表し合い。 6. グループ全員でまとめていきます。 7. こんな街にしたいを3つに絞って。 8. グループごとに発表しました。 9. グループの発表内容に投票しました。10、最後までワイワイ意見交換できました。議員の感想。ご参加いただいた市民の皆様には心から感謝申し上げます。 市民の皆様の身近な声が聞ける貴重な時間となりました。初めてお会いした方々とも対話が進み、素敵な出会いがあり嬉しかったです。ご期待に添えるような活動につなげたいと思います。皆様の意見が素晴らしく、とても勉強になりました。様々な意見をお聞きできたので、地域のニーズを知ることができ、よかったです。貴重なお時間を頂戴し、有意義な時間となりました。皆様の意見を反映できるよう、努めてまいります。4ページ。委員会活動報告、所管事務調査。所管事務調査とは、市から提案された予算案や条例案などの議案を審査するものとは違い、委員会が所管する事務について自主的に行う調査です。以下の内容について先進地への行政視察を予定しています。行政視察の様子については、次号にてご紹介いたします。総務常任委員会、令和7年9月17日、録画配信の QR コードが添付されています。新庁舎の整備について、本市の現状、令和7年度現在、東西庁舎ともに、築50年前後が経過、庁舎の在り方検討委員会を発足し、将来の庁舎の在り方を検討している。Q&A 質疑。9、いつまでに現庁舎の長寿命化工事ないし、新庁舎の整備ができていないといけないのか、期限的なものの想定はあるか。A、明確なものはないが、物理的耐用年数に鑑み、10年程度を目安として考えている。DX の推進について、本市の現状、令和5年10月に北名古屋市 DX 基本方針を策定、自治体情報システムの標準化、共通化を業務影響がないよう移行予定、市民への利便性向上のため、窓口業務のデジタル化についてシステム調査を進めていく。Q&A 質疑。9、市民の DX へのニーズはどのように把握しているか。A、窓口の手続きやオンライン申請などを中心に取り組んでいきたいと考えている。福祉教育常任委員会、令和7年9月12日、録画配信の QR コードが添付されています。引きこもり支援事業について、現状に起きる課題、引きこもりの子を持つ親や親族等からの相談があっても、当事者とつながりにくいことがあり、相談支援体制のあり方や、支援を必要とする本人及び家族を合わせた伴走型相談支援体制への再構築が必要。Q&A 質疑。9、時代によって価値観が変わってくるということも含めて、引きこもり支援を続けていかないといけないと感じるがどうか。A、考えなければいけない時期に来ている。子育て支援事業について、本市の課題、産後ケア事業、宿泊型産後ヘルパー、派遣事業において、利用者の希望に添えない場合がある、支援の必要な妊婦が増えている中、見守りが困難な場合がある。Q&A 質疑。9、産後ケア事業をもう少し利用してほしいという思いはあるか。A、訪問型、宿泊型とも少ないということでは認識している。受け入れ先の状況等にもよるが、周知を徹底していきたい。建設常任委員会、令和7年9月16日、録画配信の QR コードが添付されています。道路等包括管理事業について、本市の現状、個別のインフラ施設については、地区、業務ごとに業務を発注し、それぞれの業務を個別の業者が受注している。令和6年度、道路排水路関係、発注件数年間約70件。本市の課題、職員体制、技術系職員に限りがあり、計画的維持に十分な時間が確保できない。契約業務、発注件数が多く、手続きにかかる事務負担が大きい。 都市農業について本市の現状、市の耕地総面積は約368ヘクタールで、総面積に占める耕地割合は約 20%、市が農地を借り、整備、区画化して市民に貸し出しているレジャー農園の利用率は 92.36%。本市の課題、農業全般の課題、農地の減少、担い手不足等、レジャー農園の課題、雑草管理の負担増、駐車場不足等。5ページ。第3回、令和7年定例会の結果、会期31日間、8月26日から9月25日、議案番号、議案名の順に読みます。議案第64号、令和6年度北名古屋市一般会計決算の認定について、65号、令和6年度北名古屋市土地取得特別会計決算の認定について、66号、令和6年度北名古屋市国民健康保険特別会計決算の認定について、67号、令和6年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、68号、令和6年度北名古屋市介護保険特別会計決算の認定について、69号、令和6年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計決算の認定について、70号、令和6年度北名古屋市下水道事業会計決算の認定について、71号、北名古屋市基金条例の一部改正について、72号、北名古屋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、73号、北名古屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、74号、令和7年度北名古屋市一般会計補正予算第3号について、75号、北名古屋市の議会の議員及び町の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、76号、令和7年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について、77号、令和7年度北名古屋市介護保険特別会計補正予算第1号について、78号、北名古屋市高齢者活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、79号、北名古屋市一人親家庭等手当支給条例の一部改正について、80号、北名古屋市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、81号、令和7年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算第1号について、82号、北名古屋市道路専用料条例の一部改正について、83号、北名古屋市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正について、84号、北名古屋市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部改正について、85号、北名古屋市下水道条例の一部改正について、86号、北名古屋市公共下水道区域外流入分担金に関する条例の一部改正について、87号、北名古屋市下水道事業審議会条例の制定について、88号、市道路線の認定について、89号、工事請負契約の締結について、くんぱら中学校校舎長寿明化改修工事、90号、定数改善計画の早期策定実施と義務教育費国庫負担、制度の堅持及び拡充を求める意見書について、決算の認定7件、条例の制定2件、条例の改正11件、補正予算4件、 契約の締結1件、指導の認定1件、意見書、議員提案1件、議決結果、議案第65号、69号、70号、全員賛成認定、議案64、66、67、68号、賛成多数認定、議案第71号から77号、79号、81号から90号、全員賛成、原案可決、議案第78号、80号、賛成多数、原案可決。ピックアップ、議案第90号、定数改善計画の早期策定、実施と、義務教育費、国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の提出について、議員提案、市議会から意見書を国に提出しました。可決。子どもの教育環境、教育予算に関する予算確保、令和8年度の政府予算編成にあたり、定数改善計画の早期策定、実施と、義務教育費、国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率2分の1への復元に向けて十分な教育予算を確保されるよう関係行政庁に要望する。ピックアップ。議案第74号、北名古屋市一般会計補正予算第3号について、補正予算中学校整備事業等、可決、中学校整備事業、3000万48万1000円、くんぱら中学校プール施設解体により、併設の部屋や器具庫が失われたため、ユニットハウスとバリアフリートイレを設置。旧四方南保育園解体事業4423万1000円等。こんな質問が出ました。旧、現在部屋がなく不自由していないのか。A、もともと長寿メーカー改修工事は前から話し合っており、教室内で工夫している。6ページ。令和6年度一般会計の決算。ピックアップ。議案第64号令和6年度北名古屋市一般会計決算の認定について令和6年度決算、決算関係書類は正確に作成され適正に執行されました。認定歳入337億827万3335円歳出320億8272万517円。歳入歳出差引額は16億2555万2818円で、翌年へ繰り越すべき財源6969万7000円を差し引いた実質収支額は15億5585万5818円となりました。歳入337億827万円。市税143億9707万円。国庫支出金56億9276万円。地方交付税31億5636万円。県支出金21億8717万円。地方消費税交付金21億6714万円、繰入れ金12億2297万円、諸収入11億362万円、司祭8億6090万円、繰越金5億6433万円、その他23億5595万円、歳出320億8272万円。民生費151億9544万円。総務費34億6729万円。教育費30億2906万円。交際費29億1925万円。衛生費 26億7,838万円、土木費25億6,907万円、消防費11億7,749万円、諸支出金3億1,951万円、農林水産費2億6,124万円、その他4億6,599万円。競争のまちづくり拠点整備事業1億4,709万円。持続可能な地域の発展と魅力向上につなげるため、市民活動センターニューベースを設置した。調査配置外事業2,700万円。新たな政策課題への対応と市民の利便性向上を目指して、組織体制の見直しと東西庁舎の配置外を実施した。防災行政無線管理事業2億2,664万円。豪雨、地震等の災害に備え、同方系防災行政無線のデジタル化及び維持管理を行った。総合保育システム導入事業3,694万円。保育園に ICT を導入することにより、欠席、遅刻などの相互連絡や登校園管理等により、保護者の利便性が向上した。こんな質問が出ました。個人市民税前年度比三角2億4,414万円。旧定額減税の影響額は A 3億9,776万円の減収。旧定額減税の影響はあったが、全体のマイナスは定額減税の影響以下であり、個人市民税は伸びている。その理由は、A、給与所得者の賃金が上昇したこと、生産年齢人口が増加したからと見ている。Q、令和7年度以降の個人市民税はどう見込んでいるか。A、令和7年度は定額減税措置終了の影響分としての増収、賃上げ政策の効果影響により増収を見込んでいる。令和8年度以降は賃上げ政策の効果の継続が見込まれるが、年収の壁見直しによる減収の影響があると見込んでいる。庁舎配置替え事業2,700万円。旧配置替えによる結果総括は、A、片方の庁舎で手続きが済むようになった。それにより東西庁舎を結ぶシャトルバスの利用者が増えた。7ページ。ふるさと納税寄付金について、旧ふるさと納税による流入額と流出額のバランスは、A、令和6年度流入額1億213万円、流出額事務経費4,852万円、他市への住民税翌年度に控除されるため令和7年分3億7,609万円、一部交付税として措置されるため令和6年度としてのトータルは三角4,041万円。旧流入と流出を同等にしていくための取り組みはあるか。 A、 寄付額を増やすため魅力ある返礼品を増やしていきたい。競争のまちづくり拠点整備事業1億4,709万円。旧市民活動センターニューベースを開設したが、予定していた計画や効果と比べて実績は。 A、 評価の軸としてKPI を設定している。来場者数、メンバーシップ、登録数については想定を超えていたが、有料施設の稼働率が想定より低い数字となった。旧稼働率が低いため、どう利用者を増やしていくか、条例や制度等に手をつける考えは、A、いたずらに利用率を上げるのではなく、目的を逸脱しないよう、範囲の中でいかに柔軟に対応できるか、指定管理者と協議をしていきたい。旧実際運営をして見えてきた課題は、A、施設の目的を理解しないまま、施設利用をしている方や、 学習のために利用している中高生に対して市民活動に関心を持ってもらい、共創の街づくりに関わっていただくことが課題。総合保育システム導入事業3,694万円。9、総合保育システムを導入することで保育士の業務負担がどれだけ軽減できたか。 A、 導入当初、保護者連絡機能を使い、保護者からの欠席連絡対応が減った。このシステムは出席簿に反映しているため集計ができ、クラス担任の負担も減った。 9、 現場の感想は。 A、 積極的に活用されており、保護者からも好評である。一つのデータを連携させるなど、今の時代に合った使い方ができ、合理的に仕事ができている。学校ホリデーについて。9、学校ホリデーの日は現状どのように決めているか。 A、 教育委員会の定例会で測って決めている。 9、 県のアンケートで保護者が学校ホリデーの日に休みを取れず有意義でなかったという意見があった。お知らせを早くしていただけるか。 A、 早めに周知できるよう努める。母子保健事業について。 9、 訪問指導延べ数が令和5年度562回から令和6年度874人と増えているが、理由は。 A、 継続的に支援をする方が増えたため。消費生活対策事業について。 9、 消費生活相談151件の内訳は。 A、 定期購入トラブル、大手企業破産によるトラブル、ロマンス詐欺等。資源分別収集事業について。 9、 ゴミはどれだけ減量になったか。資源ゴミの回収量は。 A、 令和5年度と令和6年度を比較すると880トンほど減量されており、金額で言うと1700万円ほど減っている。資源回収の量は減っているが、売却金の単価が上がっているため、昨年度より500万円の増額となっている。決算審査は次の予算編成につなげるための未来に向けた大事な審査です。予算と決算のサイクル。10月から翌年2月、予算案の作成。市議会がチェック。第1回定例会3月、予算案を市議会に提出。4月から翌年3月、事業の実施。市議会がチェック。第3回定例会9月、決算を市議会に提出。8ページ。一般質問。質問議員12人。質問25項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容は動画で視聴できます。二次元コードまたは市議会ホームページから議会録画中継を選択してご覧ください。各議員の記事の右下にあります二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの議員の質問に関する録画配信ページにつながります。QR コードが添付されています。総合政策部、今後の北名古屋市の展望について。福岡康市市政クラブ。皆さんの質問のところには QR コードが添付されています。太田市長は共に進める新しい北名古屋市へをスローガンに、5つのお約束と行財政改革を公約に掲げ、令和4年に当選されたが、市民説明会や市民対話集会を行い、直接市民の声を聞き説明したことで、市民と行政の距離感が身近になったことは大いに評価している。しかし、行財政改革により予算削減で何かを申請しても予算がないから断られてしまったという市民の声を耳にする。行財政改革は賛同するが、改革計画を市民に示し、丁寧な説明が重要だと考える。公約にある市政20周年に向けて、市民と共に北名古屋市基本条例を制定について、 今後どのように進めていくのか示すことが必要ではないか。1. 未着手公約の実現に向け、今後どのように進めるか。2. 今後を見据えた新たな施策があれば。市長。1. 今後も市民ニーズの把握や事業の優先順位を明確にし、公約の実現に向け着実に取り組んでいく。2. 市長就任にあたり、5つの約束を掲げ、市民の皆様との信頼を第一に、市政運営に取り組んできた。これからも市民の皆様が安全で安心して暮らせる環境のもと、子どもたちから高齢者まで、誰もが健やかに、そして快適に過ごすことのできる、健康快適都市を目指していきたい。9ページ。生活安全部。寺院と大規模災害時の協力協定について、井上和夫市政クラブ。南海トラフ沿いでは、巨大地震がいつ起きてもおかしくない。日頃から一人一人が対策を考え、地域が連携し、避難準備をする必要がある。東日本大震災では、寺院が避難所として、地域の多くの被災者を受け入れた。地域防災は寺院も含め、総力を挙げて取り組むことが課題となる。行政が地域を見守り続ける寺院と、大規模災害時における協力協定を締結する必要があると思うが、1、寺院と災害協定を締結する考えは、また締結する場合の想定内容は、2、寺院の耐震診断や耐震補強に補助金など支援をする考えは、3、各地域の指定遺体安置所は決めてあるか、また災害協定に遺体安置所として指定する考えは、生活安全部長、1、災害協定の締結について、一時避難所、福祉避難所、遺体の一時安置所としての施設の提供、車中泊、避難者の車両の駐車場の提供、遺体安置所での度胸等の協力について、協議を進めている。2、本市の耐震診断、耐震改修工事に関する補助は住宅対象のため、今後、他市の導入事例等について研究を進める。3、遺体安置所は広いスペースが必要で、具体的な場所は定まっていない。市内仏教会との災害協定において、一時的な遺体安置所としての協力について協議を進めていく。その他の質問、必要最低限の備蓄について、大規模災害時のトイレについて、福祉・子ども部、地域包括支援センターの認知度向上について、間宮文江公明党。本市では現在4カ所の地域包括支援センターで、高齢者の相談や介護予防教室の開催など多様な取り組みが進められている。しかし現状として市民の地域包括支援センターという言葉そのものの認知度が十分に届いていない。地域包括支援センターという固いイメージを払拭する愛称をつけることで市民にとって身近な存在と思っていただけるのではないか。1、地域包括支援センターの現状の認知度をどのように把握しているか。2、名称や愛称の工夫を検討する考えは。3、周知方法の強化の考えは。地域包括ケア推進室長。1、地道な周知により徐々に認知度が上がっていると感じている。2、介護保険法に規定があり、地域包括支援センターとしている自治体が多いが、親しみを持っていただけ、相談しやすい効果を期待できることから必要に応じて研究していく。3、主に広報の特集やホームページ、LINE 等により実施、人目につきやすいポスター等を作成し、関係機関や人の多く行き交う場所への掲示についても検討していく。また、具体的なサービス内容や相談例の記載等を工夫したい。その他の質問、フレイル進行防止の新たな取り組みについて、性の多様性を尊重する教育現場づくりについて。10ページ。福祉・子ども部。 引きこもり支援体制の強化について、斉藤博美公明党本市では約1000人が引きこもりの状態にある。外出をほとんどしない期間が6ヶ月以上続く状態、可能性がある。0歳から39歳までは子ども・若者支援センターが支援をしているが、支援につながることなく来た40歳以上の引きこもり状態にある方や、孤立世帯は行政の支援網から漏れており、早期発見と支援開始のための対応と情報収集体制の構築が不可欠である。1、支援につながっていない方の把握は、2、子ども若者支援センターの40歳以上の引きこもり状態にある方への対応は、3、支援拒否者への対応は、4、早期発見の仕組みづくりは、5、匿名情報提供の仕組みの導入は、6、子ども若者支援センターの災害時における機能強化については、7、広報啓発活動の強化については、子ども家庭課長、1、これまで実施してないが、情報収集については子ども若者支援地域協議会の機能を用いて行っている。2、40歳を過ぎているということで、相談を受けないという対応をしていない。3、当事者が支援者に自分自身の気持ちを話してもいいと思ってもらえる関係を築けるよう取り組んでいる。4、引きこもり状態にある人を含めた支援の必要な人を地域包括支援センター等につなげてほしいとお願いしている。5、現在匿名相談可能である。6、必要に応じて避難行動、要支援者名簿への登録と社会福祉課につないでいく。7、ホームページで周知していきたい。市民健康部、産後ケア事業の拡充について、上野正美、立憲民主党。産後ケア事業は助産師、保健師等が産後の健康面や生活面の相談、乳房ケア、授乳方法、沐浴、育児に関する助言、相談を行うもので、宿泊型、通所型、訪問型があり、北名古屋市では宿泊型、訪問型の実施をしている。産後ケアを必要とする理由は、多岐にわたり子育ての不安や疲労といった母親の心身の負担を少しでも減らす支援が必要だと考える。妊娠期から子育て期にわたる支援体制の充実を図る産後ケアへの取り組みについて伺う。1、北名古屋市における産後ケア事業の現状と課題について。2、通所型の産後ケアの拡充についての見解は。3、里帰り出産の方へのサポートについて、住所地との連携や里帰り出産先での産後ケアへの補助について、4、令和7年度より産後ケア事業の都道府県負担が導入されているが、今後の利用料金のあり方は、保健センター長、1、令和6年度は訪問型が3人、宿泊型が17人、課題は医療機関等の空床利用をしているため、利用希望条件に添えない場合があること。2、医療機関等と調整し、実施に向けて検討していきたい。3、補助は実施していないが、里帰り出産先と連携し、母子への支援を行っている。4、他市町を調査し、引き続き研究していきたい。その他の質問。産後ヘルパー派遣事業について。11ページ。教育部。性別を問わない登下校の黄色い帽子に渡辺舞子日本共産党。小学生が登下校時に被る黄色の帽子は2種類あり、性別で分けられているように見受けられる。女の子は赤やピンク、男の子は青や黒といった固定観念は無意識に性別や能力、役割を決めつけ、偏見、差別を生み、社会全体の不利益となる。ジェンダー教育は固定観念にとらわれず、自分らしく生きる力を育むため、また性の多様性を認識し、尊重し合うために欠かせないもので、特に幼児期から小学生の時期に重要と考える。 学校環境では男女混合のクラス名簿や性別に関係なく選べる中学校制服など取り組みが行われている。黄色い帽子についても性別によるデザインの違いをなくすこと、あるいは自由に選ぶことを考えてみてはいかがか。1. ジェンダー教育の取り組み状況は。 2. 黄色い帽子は自由に選べているか。 3. 黄色い帽子のデザイン統一または自由な帽子の着用についての考えは。教育部次長。 1. 小学校では個性のあり方を、中学校では多様性や心の変化への理解、男女共生、個人の尊重について課題を共有している。2. 男子はキャップ、女子はハットを慣例的に選択していた。今年度からは男女問わず選択できる旨を案内する。3. 現在の2種類の帽子を交通安全の観点から黄色の指定の帽子として案内していく。その他の質問。急病時にも安心して受診できる生活保護制度に、不登校の子を持つ家族も活用できる介護休業について。総合政策部。時間外勤務について。熊沢真澄市政クラブ。行政の事務や権限が増えたことで市が実施する業務量が増えているが、地方公共団体の職員数は減ってきている。総合的に時間外勤務の是正が図れるよう職員の配置など工夫をされているが、全体の仕事量が変わらなければ時間外勤務は減らないように感じる。1. 各3年間の時間外勤務の推移と削減に向けた取り組みは。 2. 事務事業の見直しにより時間外がどれだけ削減できたか。残務整理など削減するために窓口時間を短縮される考えはないか。人事課長。1. 時間外勤務の年間総時間数は、令和4年度が 36,006 時間、令和5年度が 31,643 時間、令和6年度が 35,389 時間。削減に向けた取り組みとして、事前に所属庁に内容と予定時間を申請する。毎週水曜日を定時退庁日とする等を実施。2. 削減できた時間数を算定することは難しい。ここ数年は国からの社会情勢に応じた事務への対応で時間外勤務が増加している。削減に向けた取り組みを強化していきたい。窓口短縮については働き方改革の一環として意味があるが、職員のためだけではなく市民サービスの低下を招かないようバランスを考えながら研究していく。その他の質問。人材の確保について。適正な人員配置について。人材の育成について。12ページ。総合政策部。他部署に影響を及ぼす事業への適正な査定について。清水浩二。市政クラブ。本市の高齢化率は全国平均より低く、コロナ禍前の介護保険の要介護、要支援認定率、介護給付費は県平均より低い値だった。しかし2025年3月末の認定率はほぼ県平均と同じ値となり、介護給付費も増加し、いずれの上昇率は大きいものであった。本市の介護予防施策や支え合える地域の存在は、他自治体と比較して介護負担を低く抑えていたが、コロナ禍における交流の断絶により自治会加入率低下が加速し、補助金削減も加わり、地域社会を形成する機会が失われた。このままでは介護給付費が数億円規模で急増する危険性を秘めている。今後の予算編成では今まで以上に広い視点で効果や影響を判断する総合的な査定が望まれる。1. 行政の事業で統括して調整、判断する仕組みは。2. 自治会活動をはじめとする地域づくり事業への大胆な予算の投入、また自治会が主体性を持った新たな提案に補助金を出す仕組みを検討すべきでは。副市長。 1、探偵部署が事業の見直しや新規事業を立ち上げる場合、政策調整課、財政課を含めた3社で予算課に向け調整する体制となっている。事業の必要性や他事業への影響度合いによっては政策会議で総合的に判断して進めている。2、未来を支える重要な施策として地域で支え合える体制、地域コミュニティの構築、その土台となる人づくりに取り組んでいる。財政状況を見ながら効果的な財源の投入と地域の活性化につながる補助金のあり方について検討していく。その他の質問、要介護認定率と一人当たりの給付費について。市民健康部、ワンコインがん検診の導入について鶴田理恵、公明党。がんは日本人の死因1位の疾病であり、生涯で日本人の3人に1人ががんで死亡している。国は第4期がん対策推進基本計画において誰一人取り残さないがん対策を推進し、がん検診受診率の目標を 60% に引き上げた。本市では土日に集団検診を実施するなど、働く世代への配慮が行われているが、本市のがん検診受診率は全国平均と比べて低く、受診率向上が必要である。1、本市のがん検診率が低い背景は、2、他市で実施されているワンコインがん検診の導入についての考えは、3. 今後受診率向上のためにどのような取り組みを強化するか。健康課長、1. 検診の重要性や効果、早期発見の必要性などの情報が市民に十分認識されていないことが大きな要因。受診率が各がん検診における市民全体の対象年齢に対するものであり、市が実施しているがん検診の受診者数のみしか把握できないことも要因である。2、ワンコインがん検診を導入することは、受診率向上の手段の一つと考えるが、受診率や本市の傾向等を把握し、課題の整理をする必要がある。引き続き研究していく。3、ホームページや市公式 LINE、保健センター公式 Instagram などにより情報発信を強化していく。13ページ。生活安全部、被災者の命を守るための災害ケースマネジメント。伊藤大輔、立憲民主党。内閣府が令和5年に発行した災害ケースマネジメント実施の手引きでは、災害ケースマネジメントは被災者の主体的な自立、生活再建のプロセスを支援し、課題等の解決に向けた継続的な支援で自立、生活再建が進むようマネジメントする取り組みとされている。本市が地域防災計画に災害ケースマネジメントを位置づけたことは、取り組みの進捗を示すものとして評価している。手引きでは、社会福祉法人や NPO 等の民間団体との連携体制の構築、人材育成、広報など平時からの取り組みの重要性が強調されている。実施するための準備の進捗状況と顕在化した課題について問う。生活安全部長、現在災害ケースマネジメントの実施に向け検討を進めており、課題として担当者の人材育成と関係各所との連携体制の構築が急務であると認識している。担当者の育成は研修参加により、アウトリーチによる被災者の状況把握、被災者一人一人に寄り添った支援訪問調査、ケース会議の主催等の実務に関する理解を深める。今後は担当部署を明確化し、関係各課の連携体制を構築、社会福祉協議会やボランティア団体等の各機関間との連携や認識の共有を進め、被災者支援の仕組みの整備に取り組む。また広報や総合防災訓練等を通して市民の理解を深める啓発に努める。建設部、 本市における今後の公共下水道の見解について、川淵康弘、日本共産党、本市の令和6年度末時点の汚水処理人口普及率は 83% である。愛知県は汚水処理施設の効率的な整備、運営管理を目的に、全県域汚水適正処理構想を策定し、令和8年度末の汚水処理人口普及率 95% 以上の達成を目指している。本市では単独浄化槽と合併浄化槽が多く点在し、その汚泥等を処理する。鴨田エコパークの老朽化の早期解決が必要と考える。また、市全体を見ると、密集地域が多く、公共下水道が適していると考える。汚水と雨水を別々な下水道管で流す分流方式は、環境面、衛生面のメリットがあり、雨水の浸水被害の軽減につながる。今後の下水道事業についての見解は、下水道課長、令和6年度末の公共下水道普及率は 56.6% で、愛知県内の普及率が 82.1% であることから、まだ整備が必要な段階である。頻発化、激甚化する集中豪雨に備え、雨水排水施設の改築、更新調整池等の浸水対策も同時に進める必要がある。さらに、汚水施設の改築、更新に向け、ストックマネジメント計画を見直していかなければならない。一方で、下水道使用量収益の向上や、経費回収率の向上に努めなければ、経営が成り立たないと危機感を持っている。したがって、投資計画と財政計画の均衡を図りながら、長期的に安定した下水道事業の運営をしていくことが重要と考えている。その他の質問、将来の更新に向け下水道への接続補助を、14ページ、市民健康部、女性の生涯を守る10代からの健康リスク対策、広田浩二、無会派、5年ぶりに改定された日本人の食事摂取基準では、骨粗鬆症予防がこれまで以上に重視された。一方、過度な送信思考等を背景に日本の若年女性の痩せは深刻で、栄養不足とホルモン分泌低下は骨量がピークを迎える時期の骨形成を阻害し、将来の骨粗鬆症リスクが著しく高まる。その結果、妊娠出産期の母子の健康、更年期の急激な骨量減少、そして高齢期の要介護につながる骨折など、女性の生涯にわたり多大な影響を及ぼす可能性がある。北名古屋市でも15歳から19歳で痩せ傾向が顕著で、将来的な骨粗鬆症リスクの上昇を示唆している。北名古屋市では骨粗鬆症検診を40歳から実施しているが、対象を若年層にも広げ、骨密度測定に基づく検査と保健指導を行うことは、若年女性に生活習慣の改善や行動変容を促す上で有効で、必要不可欠な施策と考えるが、市としてどのようにお考えか。健康課長、今後は若年世代の女性に対し、痩せすぎによる骨量の減少や妊娠中のリスクについても啓発をするとともに、若年世代が参加するイベントで骨波形成測定器を活用し、結果に応じた説明を行うことで、将来的な骨粗鬆症の予防対策を含めた健康意識の向上を図っていきたいと考えている。その他の質問、ケアマネのシャドーワークへの対応。11月は虐待防止月間です。北名古屋市議会は子供を虐待から守る町宣言を決議しています。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、 gijiatmarkciti.kitanagoya.lg.jp ファックス 0568-23-3140。 ご意見箱、市議会モニター意見箱、第3回定例会。審議内容の理解ができた。事業としての大切さ、大変さが実感できた。強く関心を惹かれた。どなたたくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。15ページ。議会活動報告。7月9日から10日の2日間、議会運営委員会委員と議長、副議長の計11名でオンライン会議の手法や成果、課題について先進地である長野県飯田市、静岡県沼津市を視察してまいりました。長野県飯田市議会、コロナが蔓延している中で議会をいかに維持していくかの議論があり、令和4年に委員会条例を改正し、災害の発生、感染症の蔓延防止、その他やむを得ない事由の場合、オンラインによる出席を認めた。委員会だけでなく、協議または調整を行うための場についてもオンライン会議での参加を許可している。静岡県沼津市議会、令和3年コロナ蔓延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される場合、大規模な災害、感染症の蔓延、育児、介護、その他やむを得ない事由にオンラインを活用した委員会を開催することができるよう、会議規則、委員会条例を一部改正した。視察を終えて所管、抜粋。すべての議員が出席できない場合も想定した対応を今後の課題として持っており、本市議会でも一人一人の議員が運営に責任を持って関われるような機会や土台作りが重要である。介護や育児の自由においてもオンライン会議で参加できることは議員の働き方の選択肢を増やすこととなり、賛成するものだが、議会が市民のためになすことは何かといった根本に立ち返り、しっかりと議論を重ねたいと思った。オンライン会議の事前整備の体制を速やかに整えて何度も試行してみることが必要であり、利活用を考え広げることが喫緊の課題であると感じた。議場や委員会室に参集できることが基本で、オンライン会議が推進されているが、災害時にいつ参集できるかわからない状況で、議決議案が発生した場合を考え、本市に取り入れていきたいと感じた。市政施行20周年記念ポロシャツを市議会本会議で着用しました。令和7年9月5日、9月25日開催の本会議にて、議員全員が北名古屋市政20周記念ポロシャツを着用し、市政施行20周年の機運醸成 PR を行いました。令和8年第2回第3回定例会でも着用予定です。ポロシャツを着て議会に臨んでいる皆さんの写真が添付されています。16ページ。令和7年第4回定例会の予定。11月28日金曜午前10時本会議初日。時間はすべて午前10時からです。12月9日火曜本会議一般質問。10日水曜本会議一般質問。なお12月9日にすべての日程が終了した場合は開催されません。11日木曜予算決算常任委員会。12日金曜福祉教育常任委員会。15日月曜建設常任委員会。16日火曜総務常任委員会。17日水曜鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会。22日月曜本会議最終日。請願書、陳情書の提出について、 令和7年第4回定例会の審査対象となる請願書、陳述書の提出期限は11月19日水曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。本会議委員会の傍聴、受付時間会議開始30分前から、受付場所市役所東庁舎4階東エレベーター前。なお委員会は先着10名で、途中の入退室はできませんのでご了承ください。ホームページをご覧ください。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。皆様のアクセスをお待ちしております。なお、通信料はご利用者の負担となります。北名古屋市議会検索。編集後期。今定例会では令和6年度の決算を2日間にわたり慎重に審議しました。皆様からお預かりした大切な税金が適切に使われているか各議員がそれぞれの目線でチェックし活発な議論が行われました。今後も議会での活動が市民の皆様に分かりやすく伝わるよう工夫してまいります。合わせてホームページの議会録画中継や会議録をぜひともご覧ください。昨年に引き続き第2回目となる市民と議員の意見交換会を実施しました。合併してもうすぐ20年、今回は市の将来イメージについてをテーマに市民の方が望む将来イメージでどんな街に暮らしたいかを市民の皆様と一緒に意見交換をしました。参加者の皆様からこんな街にしたい、あんな街がいいなとの活発な意見が飛び交い、何度も対話を重ねていく大切さや、議会と市民の方々が深くつながるための対話の大切さも感じることができました。今後もさらに多くの市民の皆様と対話を重ね、住みやすい、住んでみたい、住み続けたい、北名古屋市を目指していきたいと思います。これで北名古屋市議会だより、ボリューム98、2025年11月、発行北名古屋市議会、編集、北名古屋市議会広報校長委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野署お榊60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140、QR コードが添付されています。議会だよりがアプリで読めます。録音は翻訳ボランティア、カタラントでした。